Sampiaku Kyuchu Rokpeji. Ma hai parupito e no tige meno nanasho no nichu roksets. Mata koneo ni kiok. Akumo kengare mo nak. Tsumipito karahanare mata. Tenyore mo takak sareta tai saishi koso watashitachi ni totte masani hitsuyou na kata desu to unnon karimasu. Ma ie sama wa gochibo no ishide. Tsumipito sku. という目標を持ってこの世に来てくださいました。けどイエス様が公のご奉仕を始める前に、聖霊が鳩のようにイエス様の上に下ったのです。後になってイエス様はこの経験について次のように、自分のナザレ、育てたナザレの街道で次のように話されたのです。ルカでの4章の18節。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を、御霊を注がれたのだから。主は私を使わされた。とらわれ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、死へ耽られている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためです。ペテロは後になって、そのことについて、次のように報告したのです。それはナザレのイエスのことです。神はその方に聖霊と力を注がれたと、使徒行伝七章38節に書かれています。神の御子である主イエス様にとって、上からの力を着せられることは、イエス様の3年半に及ぶご奉仕を特徴つけた経験でした。聖霊はイエス様の上にとどまり、イエス様は絶えず聖霊に満たされていたのです。イエス様の弟子たちは、バプテスマのヨハネがすでに言っていたと似たような経験をしたのです。ルカ伝の、3章の中国説。ヨハネはみんなに答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし、私よりもさらに力のある方がおいでになれます。私などはそのお方の靴の紐を解く値打ちがありません。その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになります。イエス様はまた弟子たちに、そのような経験を約束してくださいました。24章の49節です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高くところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。力を得るまで待ちなさい。聖霊はこの力を受けるようになりました。使徒行伝、よく知られている使徒行伝の1章8節。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、私の証人となれます。初めてエルサレムにとどまりなさい。後で地の果てまで行けなさい。聖霊を受けた者として。イエス様の約束なさったことはすぐに成就されました。使徒行伝二章の一節、五旬節の日になってみんなが一つのところに集まっていた。四節、するとみんなが聖霊に満たされたとあります。けど私たちをも同じ聖霊が満たされてくださりたいと願っておられ、私たちの人生が変えられ、イエス様が栄光を受けになる、 多くの人が真理を知りに至るようにと願っておられます。疑いもなく聖霊に満たされることほど信ずる者にとって大切なことはありません。イエス様は清く罪なく汚れもなく罪人から離れていました。それにもかかわらず、なぜイエス様は聖霊に満たされることを必要となさったのか、私たちにはわかりません。それはまあおこぎです。弟子たちの場合は違っています。その点については私たちもはっきりしていて疑問の余地はありません。聖霊に満たされることなしにはイエス様の福音は述べ伝えられなかったに違いない。弟子たちが聖霊に満たされたとき、彼らの人生そのものは一変に変わりました。私たちは主に喜ばれる人生を送りたいと思うならば、そしてまた主が私たちを主の奉仕に用いたいと思うになるなら、私たちもまた聖霊に満たされなければならない。一つの質問についてちょっと考えたいと思います。聖霊はなぜ鳩のような形をしてイエス様の上に下ったなのか。まあ、聖書は鳩について、まあ、4つの特徴を挙げています。第1番目、純粋さ。2番目、美しさ。第3番目、謙遜。そして第4番目、喜んでする覚悟。まあ、これです。まず鳩の純粋さについて考えてみると、画家の6章9節に次のように書かれています。1030ページになります。1030ページ、画家の6章の9節。汚れのないもの、私の鳩はただ一人。まあ、これは花嫁についての花婿の判断でした。まあ、鳩は純粋なものであり、汚れのないものです。次に、鳩の美しさについて考えると、例えば詩編の作者は68編の中3節に次のように確証したのです。銀で覆われた鳩の翼、その羽はひらめく黄金で覆われているとあります。すなわち鳩は非常に美しいものであると聖書は言ってます。それから、まあ、鳩の謙虚さについて考えると、まあ、すぐ覚えられる言葉とはおそらく、まあ、大伝七章中国説でしょう。鳩のようで素直でありなさい。鳩のようで素直でありなさい。もう一つ、鳩の喜んでする覚悟について考えると、詩編の作者は55編の6節に次のように確証したのです。ああ、私の鳩のように翼があったなら、まあ、鳩の特徴は何かあればすぐに飛んでいくということです。聖霊は鳩のように主イエス様の上に下りました。なぜならイエス様はすでに鳩の特徴、すなわち完全な純粋さ、美しさ、謙虚さ、喜んでする覚悟を身につけておられたからです。父なる神はこのことを次のような言葉ではっきり証明してくださったのです。あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。私たちの場合は 地上異なります。私たちは聖霊に満たされることを必要とします。なぜなら私たちは心の鳩の特徴を少しも持っていないからです。けど聖霊に満たされることによって心の特徴は御霊の実として我々の生活の中に掲示されるべきです。イエス様の人生は全く清く美しい人生でした。イエス様は謙遜でいつも喜んで覚悟を持っておられ、父なる神の御心を喜んで行う覚悟を持っていました。私たちは本質的に正反対なのではないでしょうか。純粋というものを考えることができず、私たちはみんな汚れているものです。美しさという思い考えられません。主の前に私たちは忌むべきものです。謙遜さということも考えられません。私たちはみんな誇り高く傲慢です。喜んでする覚悟ということも考えられません。私たちはみんな自己追求的、自己中心的であり、自分の意思を通そうとします。私たちはみんな生まれた時からそういうものであり、死ぬまでそういうものにとどまるのです。もしも聖霊に満たされなければ、まあ聖霊は鳩のようにイエス様の上に下りました。なぜならイエス様こそ鳩の特徴、すなわち全く純粋さ、美しさ、謙虚さ、そして喜ぶ覚悟を持っている、ただ一人のお方だからです。小さい聖霊に満たされる人の人生にはイエスの純粋さ、美しさ、謙虚さ、喜ぶ覚悟のうちの何かが明らかに現れるのです。我々のように、まあ、蛇のような性格の持ち主は聖霊に満たされることによって鳩のような性格の持ち主になるべきです。まあ聖霊に満たされるとは一体何を意味しているのでしょうか。御霊の満たしは、まあ、次のようなことを意味します。第一番目、イエス様の純粋さを知ることです。二番目、イエス様の美しさを反映することです。第三番目、イエス様の謙虚さに預かることです。四番目、イエス様の喜ぶ覚悟を経験することです。第一番目、聖霊に満たされている人は主の純粋さを知っています。まあ、聖霊は清い御霊です。すなわちイエス様は私たちの人生を清めてくださるのです。聖霊に満たされる前、弟子たちは肉的であり、彼らの人生は絶えず上がったり下がったりしていました。イエス様の弟子たちは誇りに満ち、妬み深く、党派精神に満ち、復讐深く、批判精神に満ちていたのはイエス様の弟子たちでした。けど彼らは聖霊に満たされた時、もはや誇り、妬み、党派精神、復讐心、批判などの余地がないほど満たされたのです。彼らは内面的に清められ、浄化されることを経験しました。そしてまさにこのことは私たちもまた必要としているなのではないでしょうか。すなわち、あるよろ汚れからの清めです。主の霊が我々を満たすことができるならば、私たちはイエス様の清さを知る